1月26日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、今日行われました衆議院の予算委員会です。給付金の再給付について考えていないという答弁があったということです。それからアメリカですが、上院はイエレン財務長官を承認しました。一方で、追加経済対策に関しては、議会との折衝が必要だということなどなど、アメリカの新体制についてであります。中国との対応等々についても、報道官の会見などで、徐々に、明らかになってきたところがあるというあたり、それからバイアメリカン、という条項の厳格な運用を指示をしたという大統領令に、バイデン氏が署名をしたというニュース、これは政府調達をアメリカ製メイドイン USA のものを割合を引き上げるというような法律であります。大統領令であります。それから小泉環境大臣がアメリカのバイデン政権のですね、気候変動問題担当の大統領特使に起用されました。ケリー元国務長官と電話会談をしたことが今日明らかになっております。会談をしたのは22日の金曜日だったようです。さて、収録しておりますのが日本時間の夕方6時50分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は反落でした。前の日と比べ276円11銭安、28,546円18銭でした。このところは上げた日の次には下げるという感じの推移が続いております。前の日に30年半ぶりの高値だったということで、利益確定の売り、目先の高値警戒感というところで今日は売りが先行したということで、ありました。さて、今日まずはこの、株は高いんですけれども、それ以外の数値が非常によろしくないという足元の経済について、雇用調整助成金等々が出ているので、雇用はある程度維持されていると思いきや、女性を中心にですね、非正規雇用であったりとか、シフトがだいぶ変わったりとか、入る日数が減ったりとか、そういったことはかなり如実に出ているようでありまして、苦境に陥っている方というのは非常に多いと、一説試算によれば90万人ぐらいいるんじゃないかというような、試算も出てきておりますが、それに対応してですね、特別定額給付金のような個人への現金給付について総理は再び支給する考えはありませんというふうに否定をしました。立憲民主党の大西健介議員の質問に答えたということで、さらにですね、大西氏は対象を生活困窮者らに絞って支給する考えもないか尋ねたところ、無利子で生活費を貸し付ける緊急小口資金など、支援制度があることを挙げまして、特別定額給付金の再びの支給というのは考えていませんと、重ねて否定をしたということであります。確かに緊急小口資金などの支援制度があるということであります。無利子で生活費の貸し付けということを行うというところなんですが、もともと生活困窮されている方がさらにプラスで借金をするということの現実性というものはどこまであるんだろうと。また他方ですね、これ給付金がダメなら減税でというところで、特に所得がさほど多くないという人にとっては日々の生活で、固定費のように出ていく食費であるとか、光熱費であるとか、そういったものの比重というのが非常に重いと。逆に言うとですね、減税であるとか給付金というものの、効用というものが非常に高いということも言えます。特に消費、そうは言っても食費であったりとか光熱費というのは、基本的に生きていくために必要な出費であるということですので、ここが、税金が減るということになると、消費税が減るということになると、それは非常に助かるということにもなると。その辺も踏まえて、給付がダメな減税というのは選択肢としてないのかというところですが、先の代表質問等々でも、その辺も否定をしているというところ。これ政局的な見方をするとですね、今ここで、そういった、減税だとか給付金という玉を出してきても、 まあ、あまりインパクトがないと、こういったものは予算の選挙の直前に出すものだというような、まあ、指摘をする向きもあるんですけれども、ただ、このまま行くと選挙がいつになるのかというあたり、今朝、今日はまあ、公明党筋などは、補欠選挙、4月25日に予定されている北海道と長野の参議院の補欠選挙に関して、まあ、それと合わせる形での解散総選挙というものはなかなか難しいんじゃないかというような、発言もあったりとかしております。そうすると、まあ、オリンピックパラリンピックが予定通り開催されるということになれば、任期満了の10月を前にして9月あたりの解散ということになってくる。それまで半年以上今から、タイムラグがあるということにもなってくるんですが、まあ、その間にですね、国民の不満あるいは、本当に生活立ち行かなくなるという人たちがさらに増える可能性もあると、まあ、ここは諸外国のようにですね、財政を出動させて、支えるしかないというところなんですが、まあ、その辺、まあ、後ろに引っ張ることによってかえって、支持率を下げてということもなりかねないと、私は、まあ、一刻も早くやるべきではないかということを思うところであります。まあ、策士策に溺れるということに夢、ならなければいいんですけれども、まあ、総理としてはそういった考えなのかどうなのかというあたり、まあ、今後今日ですね、補正予算はとりあえず衆院の委員会を通過したということでありますので、続いて参議院での審議というところでどこまでその辺に迫れるのかというのも、まあ、期待してみたいところでもありますし、できれば考えを変えていただきたいということは常々思うところであります。さて、そのアメリカ諸外国の経済というところでいうと、まあ、アメリカですが、アメリカの上院が財務長官にジャレット・イエレン氏を、前 FRB 議長ですが、その当てるという人事案を超党派による賛成多数で承認しました。賛成84、反対15という数字が出てきております。財務長官としては女性初だということ、新型コロナウイルスで打撃を受けたアメリカ経済の立て直しを急ぐということであります。バイデン大統領は先にですね、1兆9000億ドル、日本円にしておよそ200兆円規模の追加経済対策案というものを提示しておりまして、まあ、それを早期に実現させようということを目指すようですが、まあ、ただ他方共和党は、まあ、少数党に下りました。前の政権与党でもあった共和党ですが、この1兆9000億ドルの経済対策に関しては反対姿勢を、まあ、見せているということであります。まあ、特にバイデン政権が目指している最低賃金の上乗せであったりとか、まあ、そういったあたりが経済の下押し要因になるんじゃないかというところでの反対ということなんですが、まあ、この辺、どう対応していくのかというところ、手腕が問われるというところで、あります。まあ、ただトランプさんも財政出動は積極的にやろうというふうにしていたところもあるし、まあ、何よりも足元の経済の冷え込みというところに対してどんと出していくということそのものに関してはある程度のコンセンサスはあるだろうというところも見られておりますし、またこういった案が機動的に出てくるアメリカという国は、まあ、羨ましいなというふうにも思うところであります。そして、まあ、ただ、まあ、経済政策に関してはイエレンさんが、まあ、FRB 議長から財務長官になって、そして今のパウエル FRB 議長も、緩和の姿勢を崩さないと、 2% 物価上昇率 2% ある程度超えてきても、金融緩和はしばらくの間続けるんだというようなことを市場に対してアナウンスをして、そして、経済を下支えしようと、予測可能性を、まあ、かなり高めてというところを、まあ、必死にやっていると、まあ、ある意味財政金融両輪でやろうというコンセンサスが取れておりますが、他方日本に関しては、財政の方は、まあ、先ほど申し上げた通りなかなか積極的とは言い難い状況と、そして金融の方も、まあ、これは鶏が先か卵が先かというのはあるんですが、市場に国債が枯渇しているなんてことが言われてまして、金融緩和をしようにもなかなかその玉が出てこないというところで、 ここのところは毎年、目標を下回る額にとどまっているということがあります。いい加減ですね、このサイクルから抜け出していただきたいと。でないと、まあこれは経済学者の方々も常々指摘してますけれども、アメリカが金融緩和をする、ヨーロッパも金融緩和をする、日本は金融緩和は名ばかりと、口では言ってますけれども、基本的に現状維持に過ぎないということになると、アメリカのドル、ヨーロッパのユーロの量が増え、一方で、円は増えないということになると、相対的に円の希少性が高まって、円の価値が高まる、すなわち円高に行ってしまうんじゃないかと、すり負けるなんていう表現をする場合もありますが、リーマンショック後の悪夢再来というような形で、1ドル100円を切ってくるというような円高に進むんじゃないかというようなことも出てきております。まあ、すでにエコノミスト予想などでは、来年の今年の年末ですね、来年の年明けあたりには、1ドル90円台、いや、あるいは80円台なんじゃないかというような予想まで飛び出す始末になっていると。もうすでに、日銀に対してエコノミストら市場関係者は足元を見始めているということが如実に分かるものであります。そういったですね、予想を、まあ、いい意味で裏切っていただきたいというふうに強く願うところであります。そしてアメリカ、心配な点は東アジアに対してどれだけコミットしてくるのか、中国に対してのどれだけ、対峙的になっていくのかというあたりでありますが、これに関してですね、25日アメリカのサキ大統領報道官は、中国の習近平国家主席がバイデン政権に協調を呼びかけたことに対し、中国への対応は変わらないと、一定の強硬路線を維持する考えを示したということです。またアメリカが21世紀を定義づける中国との熾烈な競争の中にあると指摘をしたということで、まあ、中国の言動が国際機関などに悪影響を与えていると、批判をしております。まあ、ここまで見るとですね、そうか、やっぱり変わらないかということで、まあ、トランプ政権と同じく、中国に対しては対峙的にやってくれるのかと、この間、国防長官と我が方の防衛大臣の会談でも、尖閣諸島は安保5条の適用範囲内だと、防衛義務があるというふうに、まあ、明言をした等々ですね、安心材料もちらほら出てきておりますが、しかしですね、ちょっと引っかかる言葉が、出てきております。そのサキ大統領報道官は続けて、戦略的忍耐を持ち同盟国と連携した対応を進めるとしたということです。この戦略的忍耐という言葉はですね、オバマ政権時代に、使われていた言葉で、うっと思い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、どのタイミングで使われていたかというと、北朝鮮に対してですね、当時すでに核兵器等々を、作っていると、実験をしているという疑惑は相当に持たれていた、この北朝鮮に対して当時金正日政権だったというふうに記憶をしておりますが、その金正日政権に対して、アメリカは戦略的忍耐という言葉を使って、まあ半ば無視をしていたということ、そして無視をされたのをいいことに、北朝鮮はどんどんと核物質の濃縮を、その比率を高め、ついには、核兵器を持つに至ったということで、要するに戦略的忍耐という言葉を使えばそれは聞こえがいいんですが、放置した挙句危機を深刻化させたという、まあ、ある意味の、まあ、我々にとっては前科があると、その言葉をもう一度持ち出してきたっていうのはちょっと気をつけなければいけないと。まあ、なんか言動一つ一つに一喜一憂してはいけないんですけれども、ただ政権の滑り出しの時期というのは慎重に見極めなければいけないなということをつくづく思うところであります。そしてもう一人、その言動というものを気をつけなきゃならないなというのが、気候変動問題担当の大統領特使に起用されたケリー元国務長官であります。まあ、この方もバイデン政権の国務長官であった、そして、中国との距離感というものは近いんではないかというふうに言われている人で、さらにこの気候変動問題というものを担当すると、まあその CO2 だとかを、あるいは海洋プラスチックもそうですが、最もじゃあ出している国はどこなんだというと、インド、あるいはこの中国ということになります。で、中 中国の方が、より多くの、まあ、汚染物質を出しているということになって、まあ、こういう時には中国は、我々は、まあ、発展の途上段階であると、すで、に CO2 をガンガン出してそれによって経済成長した、先進国に対して我々の排出権というものを認めてくれないとそれは不公平じゃないかというふうにですね、まあ、安全保障だとか周りの国々に対しては大国面するんですが、こういう時は途上国面をするというところがあるわけであります。で、そこと、まあ、気候変動問題で対峙をするということになると、じゃあ CO2 を削減するからその見返りをなんかよこせということになって、そこで例えば、安全保障とのバーターということになってくると、我々、周辺国からするとたまったもんじゃないということで、そういった間違った情報をしないように、ケリーさんに対しても、我が日本の姿勢というものはきちんと示しておく必要があると思うんですが、そのケリーさん、まあ、気候変動問題担当と、まあ、環境に関わるところだということで、カウンターパートは誰だというと、これが我が国にとっては、環境大臣ということになると。で、金曜日22日にですね、ケリー元国務長官と小泉進次郎環境大臣が電話会談を行ったということであります。で、小泉氏は内容は明かせないが非常に素晴らしい最高のスタートができた、連携を密にして取り組んでいきたいというふうに言い語ったということなんですが、これ内容は明らかにできないというのが非常にこう心配なところでもあります。まあ、気候変動問題ことほどさように安全保障にも、まあ、対中国ということでいうと関わってくるし、また、この CO2 の削減であるとか、あるいは、その CO2 をたくさん出すと認定されるような、製造業の企業であるとかが、まあ、市場から締め出されるであるとか、まあ、そういった、今までの財務諸表では測れないような基準を作られてしまうと、日本の経済産業界にとっても非常に厳しいというようなことになりますので、これ環境問題だから環境省と、あるいは環境大臣ということにはなかなかならないと、さまざまな業界であったりとか、あるいは省庁というものが横断的に関わってくる問題でもあると。まあ、菅総理大臣が先日、去年のですね、所信表明説の中で、2050年、カーボンゼロと、まあ、実質排出ゼロを目指すんだと、 CO2 の実質排出ゼロを目指すんだというようなことを方針を、発表しましたけれども、その時には、まあ、産業界は当然、そんな厳しいことを言われても困るということになりますので、その辺の調整というのを、梶山経産大臣が、まあ、かなり汗をかいたということを言われています。他方この問題、環境問題に対して、主観ということでいうと小泉大臣であるはず、環境省であるはずなんですが、なかなかそこで、積極的に動いたというような話は、まあ、あまり聞きません。その辺の調整力というものが非常に問われるこの環境問題、その上外交まで関わってくると、我が国の安全保障まで関わってくるという問題だけに、慎重な対応が求められるし、向こうも特使で来ているということであれば、まあ、大臣ということであるとですね、国会に、縛りつけられるということがあって、なかなか自由に動きづらいという環境もありますので、こちらも総理特使というものを用意する必要もあるのかもしれないというふうにも思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。